いつも通り今回の深掘りセッションを始めましょう。あなたも RPG、ロールプレイングゲームをプレイしたことがあるなら、こんな経験ありませんか？
おお、いきなりゲームの話ですか？どんな経験でしょ
序盤の村で手に入れて、ずっとこれ呪いの装備じゃんって忌み嫌って、外したくても外せなかったアイテムがあるじゃないですか。それがゲーム終盤の全く別のステージに行くと、なんと、最強の伝説の武器に変わるっていう、あのワクワクする展開です。
ああ、ありますね。全く使えなかったものがいきなり大化けするやつですよね。
そうなんです。で、今日はですね、まさに私たちの現実世界で起きる、そんな大逆転劇を解き明かしていくミッションになります。
なるほど。私たちが普段、自分の弱点とか欠点だと思い込んでいるものが、身を置く環境を変えるだけで全く別の価値を持つようになるっていうことですね。
はい、そういうことです。今日のテーマは、そんな人間の特性と環境の適合性について深く考えさせられる内容なんですよ。
今回の情報源はどのようなものですか？
山さんという著者が書かれた HSS 型 HSP のために自分チャンネルとクロス集客の本質という連載テキストがありまして、今回はその第5回、つまり最終回を取り上げます。
本、HSS 型 HSP と SNS ビジネスの連載の最終回ですか？
ええ、ここちょっと整理してみましょうか。これまでの連載では、どの SNS プラットフォームを選ぶべきかとか、役割分担とか、伸びない人の違いとか、かなり実践的でゴリゴリの戦略が語られてきたんですよ。
テクニック的な部分ですね。
でも、最終回となる今回は少し毛色が違いまして、全てのテクニックの根底にある、なぜ社会で生きづらさを感じている特定の気質を持った人が SNS という戦場で最強になりうるのかという確信に迫っているんです。
そこで興味深いのは、このテキストが単なる SNS で稼ぐための便利なノウハウ本の枠を完全に超えているという点ですよね。
ああ、確かにそうですね。
表面的なマーケティング手法じゃなくて、個人の脳の特性、つまりこの HSS 型 HSP という気質と、現代の社会構造との間に生じるミスマッチという深いテーマを扱っています。
ミスマッチですか？
今日の分析セッションでは、社会不適合とすら呼ばれかねない人々が、なぜ SNS という全く別の領域に移行した途端に圧倒的な成果を出すのか、その根本的なメカニズムを解き明かしていきましょう。
はい、よろしくお願いします。まず、著者の山さんは非常にストレートに、会社組織や社会構造の中で働くことは HSS 型 HSP には相性が最悪だと断言しているんですよ。昔は社会不適合者なんてレッテルを貼られた時代もあったくらいで。
相性が最悪、なかなか強い言葉ですね。具体的にはどんな要因が挙げられているんですか？
著者はその苦しみの要因として5つの要素を挙げています。人間関係の苦しさ、時間の拘束、自由の喪失、理不尽なルールの強制、そして条件付きのお金システムによる慢性的な不安ですね。
なるほど。それは確かに深くネガティブな材料になりえますね。
著者自身も15年以上前には、この苦しい感覚で生きることにマジで生きてる意味があるの？って何百回も自問自答していたそうです。
ここで重要なのは、彼らが感じている苦痛というのが決して単なるわがままとか忍耐力不足ではないということなんですよ。
と言いますと？
彼らの脳って外部からの刺激を非常に深く複雑に処理するようにできているんです。だからこそ、理不尽なルールや職場の不協和音みたいなネガティブな要素を他の人よりも何倍も強く受信してしまって、エネルギーを激しく削り取られてしまうんですよね。
でも、ちょっと待ってください。確かに満員電車に揺られて、やりたくない仕事をして時間を縛られるのって、 HSS 型 HSP の人に限らず誰だって苦しいし嫌じゃないですか。
一般的なストレスとしてもよく聞く話ですよね。
そうですよね。現代社会で働く多くの人が多かれ少なかれ抱えているストレスにも見えます。なんか、これ例えるなら、 F1 のスポーツカーを時速10キロしか出せない大渋滞の駐場場で走らせようとしているようなもので。
ああ、面白い例えですね。
常にエンストを起こして苦しんでいる状態に似ていませんか？ただ、車が悪いんじゃなくて、走らせる場所が間違っているというか。
より大きな視点で捉えると、まさにその F1 カーが渋滞でエンストを起こし続けている状態こそが、ここでいうミスマッチの正体なんですよ。
やっぱり構造上の問題なんですか？
社会が用意している時間と労働量を対価にしてお金を得るという労働の構造そのものが、彼らの脳の特性と根本的に衝突しているんです。 F1 カーって本来猛スピードでコースの状況を瞬時に判断してギリギリを攻めるために設計されていますよね。
はいはい、ゆっくり走るための車じゃないですもんね。
なのに一時停止だらけで前の車にぴったりついていくだけのルールを押し付けられれば本来の性能を出せないどころかエンジンが焼き切れてしまいます。社会のレールという名の地上上では彼らのポテンシャルは事故を破壊する原因にすらなるんですよ。
構造そのものとの衝突ということですね。エンジンが全く別の仕様で作られているのに無理やり普通の軽自動車と同じガソリンと走り方を強要されて自分でもなんでうまく走れないんだろうって責めてしまうみたいな。
ええ、まさにそんな状態です。
じゃあその大渋滞の駐車場から抜け出すにはどうすればいいのかって話になりますよね。著者は会社組織の中で働く必要はないと明言して全く新しい前提を提案しています。それが自分の力でお金を生み出す力を手にすることだと。
ここで少し注意していただきたいのは著者が起業して大金持ちになろうウェーイみたいな浅作な成功法則を煽っているわけではないという点ですね。
はいはい、そういう怪しい話じゃないですよね。
むしろ非常に冷静にこの世界のルールを分析してそれに適応するための現実的な提案をしています。
テキストではこの世界が貨幣制度というルールで動いている以上生活の支払いや何より時間を自由に使うためにお金というアイテムをたくさん持っておく方がプラスになると書かれているんです。
お金というアイテムですか？
ええ、つまりこれってどういうことなんでしょうね。私としてはお金に対する価値観を人生の重たい目的とか自己評価の基準から切り離してただのゲーム内アイテムとして割り切って捉えている視点がすごく斬新だなって感じました。
ああ、これはリスナーのあなたにとっても非常に重要な問いを投げかけていますね。私たちは子供の頃からお金イコール会社という箱の中で自分の時間と労働力を差し出した結果として得られるものという強固な思い込み、バイアスを植え付けられていますから。
確かに汗水垂らして稼ぐのが正義みたいなところありますよね。
ええ、著者はまずこのバイアスを外すことを求めているんです。お金というアイテムを自分で生み出すという発想がないからこそ苦しくても会社というお金を生み出す箱にしがみついてしまう。
なるほど、労働量をお金に変えるしかないと思い込んでいるわけですね。
そうです。この思い込みから抜け出すことこそが次にお話しする SNS という解決策を本当の意味で受け入れるための絶対的な必須条件になるわけです。
お金は労働の対価という呪縛から解き放たれて初めてじゃあどうやって自分の力でそのアイテムをゲットするのという次のステージに進めるわけですね。
はい、その通りです。
そしてその具体的な手段として著者が提示しているのが SNS でビジネスを成功させることです。ただここからが本当に面白いところなんですけど。
何か意外な展開があるんですな。
著者って全然読者に媚びないんですよね。 SNS なら誰でも簡単に稼げますよみたいなよくある甘い言葉は一切出てこないんです。
ああ、ええ、著者は非常にシビアな現実を突きつけていますよね。1000人が参戦してもなんと 98% はうまくいっていないと。
98% ですか？それって異常なサバイバル環境じゃないですか？
そうなんですよ。成功のパターンは多くの人に見つけてもらう仕組みを作ることなんですが、それは決して容易ではありません。スレッズや X で強いアカウントを作る必要があると。
しかも AI に文章を書かせるとか、誰かが作ったテンプレートをコピペするとか、そういうチープな方法や偶然では実力はつかない、そんな甘い世界じゃないってバッサリ切り捨ててますからね。
そうですね、小手先のテクニックを完全に否定しています。
普通に投稿しても1年2年と全く反応がないまま終わる人が大半だという恐ろしい現実を隠していません。でもここでリスナーの皆さんも疑問に思うはずなんですよ。
というと、
98% が失敗するんだったらたとえルールが厳しくて窮屈でも毎月決まったお給料がもらえる普通の会社にいた方が結果的に安全なんじゃないのって、ぶっちゃけそう思いませんか？
まあそれは当然な疑問ですよね。ではなぜ著者はあえてこれほどまでに SNS の厳しさを強調して AI やテンプレートといった手っ取り早い手段を否定しているのか。
はい、そこが気になります。
それは次に来る HSS 型 HSP 特有の能力が誰でも真似できるような小手先のテクニックではなく個人の深い感性と独自の脳内処理によってのみ生み出されるものだと証明するためなんです。
なるほど、あの厳しい 98% の失敗という現実は彼らの特殊能力が決定的な差を生むためのいわば舞台設定になったと。
ええ、
98% の人が脱落していく厳しい世界だからこそ、彼らだけが持つ特殊能力が圧倒的なアドバンテージになるわけです。
いよいよこの深掘りの核心ですね。その特殊能力というのが、テキストにあるシナプスが異常速度でつながるという現象なんですよね。
はい。脳内でバラバラにあった情報が急激に結びつく感覚ですね。著者はこれをひらめきとか直感、あるいは上から降りてきたといった言葉で表現しています。
これ具体的な成果の数字がテキストにあるんですけど、あるきっかけで普段300とか400しか閲覧がなかったスクール生の投稿がいきなり4万人に読まれるようになったり。
ほう、すごいジャンプアップですね。
ずっと200前後だった人が5000人以上に跳ね上がったり、さらにすごいのはたった1回の投稿で18万人に見られるコンテンツを作ることもできると。
18万人ですか。それは波のアルゴリズム攻略では届かない数字ですね。
ですよね。でもこれってただ部屋で座って神頼みのようにインスピレーションを待つってことじゃないんですよ。著者はある手順で SNS を進めていくとと書いています。つまりその超高速処理エンジンを意図的にオンにする手順が存在するってことですよね。
ええ、その手順を踏むことで彼らの脳内で何が起きているのか、そのメカニズムを考えてみましょうか。
ぜひお願いします。
SNS のアルゴリズムとか無数のコンテンツを無意識にスクロールしているユーザーの指を止めるにはテンプレート通りの予定調和の発信では全く歯が立ちませんよね。
はい、みんな似たようなこと言ってますからね。スルーされちゃいます。
ここで必要になるのが、一見全く無関係に見える A という情報と B という情報を結びつけて誰も思いつかなかったような新しい切り口を生み出す力なんです。
つまり世の中の人が見過ごしているような微細な情報とか異なるジャンルのアイデアを一瞬でガチャンコして独自のコンテンツにしてしまうってことですか？
その通りです。例えば日常のふとした出来事と複雑なビジネスの法則を突然結びつけてしまう。一般の人ならこれとこれは関係ないでしょうと切り捨ててしまうような情報でも。
ああ、彼らの脳内ではつながっちゃうんですね。
ええ、その異常な速度のシナプス結合によって独自の文脈でつながってしまうんです。 SNS のタイムラインって基本的に似たような情報があふれる均質化された空間じゃないですか。
確かにノウハウ系とか同じような投稿ばっかり流れてきます。
その中でこの異質なもの同士の予測不可能な結合というのは強烈な違和感と新鮮さを持ってユーザーの目を引きつけます。本人は急に上から降りてきたように感じるかもしれませんが、実際には無意識下で膨大な情報処理が行われているんですよ。
無意識のうちに最も強烈なフックとなる組み合わせを見つけ出しているんですね。
そうです。 AI やテンプレートが過去のデータの平均値しか出せないのに対して、この異常速度のシナプスは常に予測不可能な、でも人々の心を深く刺すコンテンツを生み出すことができます。だからこそ1投稿で18万人を巻き込むような爆発力が生まれるんです。
なるほど、やっとつながりました。会社組織の中ではマニュアル通りにやれとか余計なことを考えるなと言われてしまうその能力が SNS という世界では最強の武器になるんですね。
ええ、人々の注意を引きつけることが全ての世界では最高のクリエイティビティに変わるわけです。
それってずっと渋滞でエンストしてた F1 カーがようやく本来の性能をフルに発揮できるアウトバーンに出たようなものですね。
テキストでは従来の会社組織の中でこの特性はどう扱われていたかについて、とても苦しくて生きづらい戦犯だったと表現されています。
戦犯ですか。悲しい言葉ですね。
決められたルールに沿って正確に業務をこなすことが求められる箱の中では、突然全く別なアイデアを再燃したり常識を飛び越えた直感で動いたりする特性は輪を乱す最悪の能力として扱われてしまうんですよね。
ああ、出る杭は打たれるみたいな。
でもいざ SNS という個人の感性で強い投稿を作り多くの人を引きつける仕組みが求められる世界に移動した途端、その戦犯扱いされていた能力が 98% の凡人を出し抜く最強の武器へと反転するんです。
いやー、まさに冒頭でお話しした呪いの装備が別のステージで伝説の武器に変わるという RPG の例えそのものですね。
本当にその通りですね。
会社では考えすぎるとかルール通りに動けないと厄介者扱いされていた特性が SNS という新しい火をに出た瞬間、何万人もの心を動かす強力な魔法に変わる。環境が変われば人間の特性の価値は180度変わるわけです。
ええ、今日私たちが解き明かしてきたのは、時間と労働を切り売りする既存の社会構造の中で社会不適合として苦しんできた人たちがなぜ SNS ビジネスで大逆転できるのかというメカニズムでした。
はい、
非常に論理的なメカニズムでしたね。
お金は労働の対価であるというバイアスを捨てて、ゲーム内アイテムとして捉え直すこと。そして、98% が失敗する厳しい SNS の世界で、もともと持っていたシナプスが異常速度でつながるという特性をフル稼働させること。これによって、かつての戦犯は最強のクリエイターへと生まれ変わるんですね。
著者が伝えたかったのは、彼らが社会不適合だったのではなくて、社会の側が彼らの才能を入れるのに適した箱を持っていなかっただけだという事実なんです。そして今、SNS という最適な箱がようやく時代に用意されたということです。
なるほど。ここで今これを聞いているあなたに少し考えてみてほしいんです。あなた自身の持つ特性や性格は今の環境で戦犯扱いされていませんか？
日常生活でもっと普通にしなさいとか、なぜみんなと同じようにできないのと責められて、自分を責めている部分があるとしたらですね。
ええ。
それはあなたが劣っているからではなくて、単にあなたが今戦っている世界のルールがあなたに合っていないだけかもしれませんよ。
テキストの最後で著者は、次回はこの能力がなぜ生きづらい戦犯だったのかをさらに深掘りすると予告していましたね。ここで最後に私からあなたへ一つの問いを投げかけたいと思います。
お願いします。
もし私たちが抱える最大の弱点やコンプレックスが単にプラットフォームを間違えているだけで、実は類みななる才能だとしたらどうでしょう。世の中で社会不適合と呼ばれ、静かに息を染めている人たちの中に、世界を熱狂させるまだ見ぬ天才的なクリエイターが一体どれだけ眠っているのでしょうか。
すごい問いですね。
あなたが今喉から手が出るほど直したいと思っている自分のその欠点は、一体どの世界に行けば誰も敵かない伝説の武器になるのか、ぜひ考えてみてください。
ジロイの装備のまま一生を終えるのか、それとも新しいステージの扉を開けるのか、選ぶのはあなた次第です。今回の深掘りセッションはここまでとなります。次回もあなたの好奇心を刺激する新たな探求でお会いしましょう。